御言葉に心を整えていただきましょう。お読みいたします。だから、こう祈りなさい。天におられる私たちの父よ。皆が崇められますように。マタイによる福音書、6章9節の御言葉です。この御言葉は、神様のことを父よと呼びかけて祈ってよいのだと。神の子イエス・キリストが弟子たちに教えてくださった祈りであります。イエス様にとってはもちろん神様は父ですが、私たちもそう祈ってよいのだと。父よと呼んでよいのだと。これほど大きなことがあるでしょうか。神様が私たちの父なんですね。これ以上にその人生を変えるような大きなことというのがあるでしょうか。今から100年ほど前、アメリカのテネシー州で聖書を教える大学教授がおられました。その大学教授はある時、レストランで奥様と一緒にディナーをとっていたんだそうですね。そうするとそこに何やら賑やかな人が現れまして、一つ一つのテーブルを順番に挨拶して回り出したんですね。夫婦水入らずで良い時を過ごしているのに、呼んでもいない人が入り込んでくるのかと。この教授は、この男性のことを不快に思いました。できれば来てほしくないなと思っていたんですが、しかし、その賑やかな男性、夫婦のテーブルにも来たんですね。そして仕事の内容を聞かれました。大学で聖書を教えています。ああ、そうですか、そうですか。賑やかな男の人は言いました。あなたは牧師に教えてるんですね。と言ってから案外深げにですね、この男性、自分の子供時代の話をし始めたんですね。その男性のお母さんは、10代で未婚の母となりまして、そしてこの男性を産んだんだそうですね。しかも父親が誰なのか生涯口にすることはなかった。だからその男性も自分の父親が誰なのか、どのような人なのか知らない。そしてこれが人々の憶測を呼びまして、こんな噂が飛び交ったというんですね。ましてその人の生まれは保守的なところでありまして、ですからこの男性につけられたあだ名は刑事を連想させるような、こういうあだ名だったっていうんですね。街を歩くと、あの子は誰なんだ、あの子の父親は誰なんだ、好奇の目にさらされていたんです。それでこの男性、人と話すことを恐れるようになった。もう人前にもなるべく出ないようにして、本当に一人ぼっちだったっていうんですね。それでも、毎週日曜日になると、教会には行くんですね。でも、できるだけ人と一緒になりたか、なりたくなかったその人は、少し遅れて教会に入っていき、そして少し早めに教会から出ていく、ということをしてたんだそうですね。しかし、その男性が12歳の時、新しい牧師が赴任してきました。その新しい牧師、説教がすごい短かったらしいんですね。前任者に比べて。だから彼は一足先に教会を出る機会を失ってしまったんだそうです。気まずい心で小走りに出ていこうとしたその時、牧師は彼に追いついて肩に手をかけたんですね。牧師は言うんですよ。君って誰だっけ？君のお父さんは、誰だったかな？この男の人は、ああ、またこの話か。いたたまれなくなりました。この時、牧師が言ったんですね。 ああ、思い出した。神様だ。君のお父さんは君を作った神様だ。だから、今日からのうち、誰かが君の父親について何かを言ってきたら、はっきり言い返してやりなさい。私を作られた、ただお一人の神様が、私のお父さんです。これがその人の人生のターニングポイントになりました。神様が、この男性を惨めに生きるために作ったのではなく、意味ある人生を送らせるために作ってくださったんですね。そして、この男性は、後に、ヘレシー州の知事になります。知事さんだったんですね。旧知事。だから、テーブルでも一軒一つ回ってくるわけですね。人に交わりをしたくないというどころか、自分から人の中に入っていって、いろんなお話を、そしてそれも、もしかしたら思い出したくないような、そういう話だってできるわけですね。その教授は、その話を聞いて、自分のしている仕事が、牧師を育てるというその仕事が、いかに重大な仕事なのかと、思い知らされた、というふうに語っています。さて、私たちにとっても、神様は父であります。ただお一人の天地万物を作られ、私たちをも作って、この世界に置いてください。この父が、私たちの父、神様であるわけなんですね。私たちも、このことに心を向けたいと思います。すべてのものをお作りになられ、今もすべてを御手のうちに収めておられる方が、私たちの父であります。どうぞ、この御言葉と向き合ってみてください。何度でも口に出して、この御言葉を唱えていただいてもいいでしょう。そして、父が子である私たちに何を願ってくださっているのか、そのことにも思いを巡らせてみてください。いろんな他の御言葉が思い浮かぶかもしれません。その御言葉にも心を向けてください。だから1分間、心も体も静まって、この御言葉に向き合ってみましょう。もう一箇所、御言葉に聞きましょう。あ、失礼しました。飛ばしちゃった。私たちは、神が私たちに抱いておられる愛を知り、信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は、神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。ヨハネの手紙1、4章16節の御言葉です。神は愛ですと言われています。神様が私たちを愛してくださっている。私たちはいつもいつもそのことを感じながら生きることができているわけではありませんけれども、しかし神様にとって、愛である神様にとって、神様が私たちに抱いておられる愛を知り、信じるというこのこと。 それは神様にとってもどれくらいの喜びであろうかなと思うんですね。そしてその愛である神様に作られたから、私たちは愛を求めますし、また愛を与えたいと思うものでもあります。先日、一人の青年の話を読みました。フロリダに住んでいる夫婦の一人息子、デイビッドさんという人の話なんですね。彼は4歳の頃、重い自閉症の兆候が見られるようになりました。そして、重い自閉症というのは、これは IQ には問題がないんですが、しかし、人とコミュニケーションを取る必要っていうのを感じないわけですね。ですので、全く話をしなくなっちゃうわけなんですね。21歳になる今でも、促されても一つの単語を発するのが精一杯。一言も発声しないまま何日も過ぎる時もあるんだそうです。さらに彼は幼い頃から重度の免疫不全症候群を発症しておりましたので、他の子供たちと接触することができないんですね。なので、自宅から一歩も出たことがありません。ただ、テレビを通して外の世界を知るだけなんですね。ところが、少し前に初めて3つの単語で構成された文章を口にしたというんですね。その文章はどのようなものだったか。僕、ジャガーズ。I love Jaggers。ジャガーズというのは地元フロリダ州のアメリカンフットボールのチームです。それからしばらくして彼は母親に向かって初めて、生まれて初めて疑問を口にしたっていうんですね。僕を好きになってくれる人いるのかな？お母さんは驚きと感動をかみしめました。しかし同時に胸が痛んだんですね。その場を離れて息子が見ていないところで泣きました。自分の子供がそんな思いを抱えていたのかと思うと、それを言い表してくれた、そのことに驚きと感動もありますけれども、しかしそこに心苦しさが入り混じります。息子に説明しました。神様はあなたのことを愛しているよ。イエス様もあなたのことを愛しておられるよ。そして亡くなったおばあちゃんだって今はあなたのそばにいないけれども、でもあなたのことが大好きだよと。あなたに会った人はきっとみんなあなたのことを好きになるよと。そういうふうに説明したんですね。その日の午後、お母さんは息子が口にした疑問をツイッターに投稿しました。僕を気になってくれる人いるのかな。このツイートが一気に拡散しまして、世界中から7万件を超えるいいねとリツイートがなされたというんですね。そして世界中からデイビッド君とお母さんに、一人じゃないよと伝えたい思いから綴られた素晴らしいメッセージが届いたんですね。デイビッドさんは今その7万件の反応に一つ一つ返信しているんだそうですね。そしてそれを書いているとき、彼は生き生きとして言葉がより出るようになって、そしてできることが徐々に徐々に増えていっているっていうんですね。それを見ていて一番幸せだったのは、本人以上に母親のケリーさんではないかなと思うんですね。今までの苦労が何もかも吹き飛ぶような喜びが湧いてきたと、そういうふうにケリーさんは言ってます。そしてその母の喜び、それが神様の喜びに似てるものなんじゃないかなと思うんですよね。神様にとって一番価値あること、それは神様があなたを愛しておられることを理解した、そのあなたの顔に喜びが溢れるのを見ること。神様は愛なる方ですからね。ケリーさんは 息子が喜んでいることに、息子さんご自身以上に喜んでるでしょうね。そしてこのような愛の交わりを美しいなと思う心が私たちに与えられているみんなにですよ。だから7万件のいいねじゃないですか。7万件なんてね、なかなかそんな数字には一般の人がちょっとツイートしただけでならないんですけれどもね。そう、私たちは愛というものが何よりも尊いということ、それを言ってるんですね。ツイッターで見た人だったらね、どこの誰だかわからないわけですよ。本当のことなのかもわかりませんよって言ったら、なんだけど僕を好きになってくれる人いるのかなに対して、たくさんの人がいろんなこと書いたでしょうね。いろんな形で愛を表そうとしたでしょうね。そう、私たちは愛である神様に作られてるんですよ。だからこそ私たちは、そう、場合によっては人を神様のように愛することもできる。そしてその私たち、時には御心にかなわないこともありますけれども、いや、そういうことが多いんですけれども、でも神様がその私を愛してくださっている。これからも私たち愛の道を歩んでまいりたいと思います。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もこの人のうちにとどまってくださいます。どうぞこの御言葉と向き合ってください。この御言葉と語り合ってください。そして神様がどれほど深くあなたを愛しておられるか、このことを考えてみてください。感じてみてください。今から2分間ほどお時間を取りたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが私たちを愛してくださることに感謝いたします。そして私たちが神様を、また人を愛することができるように作ってくださったことにも感謝いたします。どうか神様、私たちが あなたのくださる愛を喜んでいただくたびに、どうかあなたがもっと私たちをその愛の力を持って整えてください。人間を愛するより憎む方に心が傾いているということもありますけれども、しかしそれでもなお愛してくださるあなたの愛の道からによって、私たちを御心にふさわしく整えてください。先ほどのお話でありますけれども、お母さんの喜び、いかばかりのものであったでしょうか。それほど深くお子さんを愛して、またお子さんも寄せられたたくさんのメッセージ、一件一件返信する、顔も知らない人への愛を表して、そしてその時には言葉がたくさん出てくる、できることも増えていく、その愛の力を思います。またお母さんとお子さんを励ますために、多くの人が見も知らぬそのお母さんとお子さんのためにメッセージを書き記した、そこにある大きな愛を思います。どうぞ私たちを、また私たちの周囲を愛の力によって立て上げてください。そのような中に私たちも置かれ、私たちがますます神様に喜んでいただけるように、主よ、どうか私たちを愛の人として用いてください。感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。